皆さんこんにちは。新刊ラジオ第142回1月12日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん恋愛をしていますか？はい、自爆しました矢島です。まあですね、クリスマスも終わったからそんな恋愛の話はいいじゃないかと思ったんですけれども、今回紹介する本がですね、恋愛の本なんですね。新年会とかね、忘年会としてね、まあ知人友人のね、恋愛話を結構いろいろ聞いてきたんですけども、はい、ごちそうさまでございますっていう感じなんですけどね。まあそんなね、人たくさんいると思います。僕がですね、一番こうすごいなと思ったのは、クリスマスにですね、とある友人がですね、お台場に仕事に行ったらしいんですよ。それをですね、ウェブのブログに書いたんですけども、彼の日記はですね、3行しか書いてなくてですね、24日です。今、仕事でお台場にいます。なぜ私はメテオが使えないんだ？という、そんなですね、とてもマニアックな内容です。まあ、メテオっていうのはちなみに某ゲームに出てくる隕石を落とすという魔法なんですけれども、気持ちは非常によくわかります。そんなね、恋愛ベタな人とかね、今ちょっと恋愛に飢えている人のね、ためにもね、こちらの本を読んでね、より良い関係を築いていってほしいなとか思って、チョイスをいたしました。では早速本の紹介に参りましょう。今回皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。はい、というわけで今回紹介するのは、総合法令より出ています、岸秀光監修、近藤直樹、土井エリカ著、ハッピーになるための恋愛コーチングという本です。こちらの本、タイトルだけ聞くとですね、恋愛のマニュアル本のように思うかもしれませんが、実はちょっと違います。というのもですね、本のタイトルにあるように、ビジネスなどで使うコーチング、このスキルを使ってより良い恋愛をしていこうというのが目的の本だからです。まあ今までもね、新刊ラジオでも何回か紹介してきましたこのコーチングなんですけども、これはですね、指導者、コーチがですね、対話をしてその対象とコミュニケーションをとって相手を生き生きとさせるスキルのことです。ではどんな風にこのコーチングを恋愛に生かしていけばいいのでしょうか。その解説に行く前にですね、まずはこちらのドラマを聞いてください。
今日も大学の講義は退屈だったけど、平穏な一日でした。哲夫さんはどうですか？と、よし、送信。私には今、二つ年上の彼がいます。社会人の彼とはなかなか会えないけど、こうして毎日メールの交換をして、お互い連絡を取り合っています。お互いに隠し事はしない。約束を守っているから、毎日会えなくても大丈夫なんです。あ、来た来た。こっちは残業が溜まってまだ帰れないよか。やっぱり社会人って大変よね。でもエリコ先輩に中華をご馳走になったから、まだ頑張れるよ。え？どういうこと？エリコ先輩にって、まさか二人でご飯食べに行ったの？哲夫さん？
もしもし？どうしたんだ、キョウコ？
どうしたじゃないわよ！哲夫さん、エリコ先輩っていう人と二人でご飯に行ったの？
まあまあ、残業で二人とも食事がまだだったからごちそうにはなったけど、でも別にそれだけだから問題はないだろう。
問題あるわよ！私以外の人と二人でご飯に行くだなんて。哲夫さんのこと信じてるからなかなか会えなくても大丈夫なのに。
僕だってやましい気持ちがないからこうやって君に話をしてるんじゃないか。お互いに隠し事はしない約束を守っているだろう。だから信じてよ。
私だって哲夫さんのことを信じたいわ。だからお願い、もう二度とこんなことはしないで。
それじゃあ京子は僕に君以外の女性と話をするなって、そういうことを言うのかい？
違うわ、そういうわけじゃないけど、私はただあなたを信じたいから。
それじゃわからないよ京子、君は僕にどうしてほしいんだい？
それはとにかく もうこんなことは二度としないでね。じゃあ。
おい、キョウコ。
その後、だんだんと彼からのメールや連絡は減っていってしまいました。そして最後に、君といるととても疲れると言われてしまったのです。私はただ彼のことを知っていたかっただけなのに、何がいけなかったのでしょうか。私には、未だにその答えがわかりません。
という感じでね、少しちょっと悲しい、まあ、恋愛のすれ違いのお話を聞いていただきました。これはですね、本の中に載っている例の一つなんですけども、この本には他にもたくさんの失敗談、恋愛の落とし穴といったものが紹介されています。今回のお話に出てきた京子さんのように、恋人のすべてを知っていたい、お互いに親密になるためには隠し事はない方が良いと考える人は結構多いと思います。もちろんですね、そういった気持ちもわからないことはないんですけれども、これはですね、この本の著者が警告する危険なパターンの一つ、恋愛の支配、非支配化といった関係になってしまっているんです。京子さんはパートナーとより親密になりたいという気持ちから隠し事はやめようと提案しましたけども、そうやって出てきた情報に対して認めることができなければ、そういった提案も相手との関係を失うもとになってしまうと。相手の行動を全て把握したいという支配欲はですね、お互いの関係を形成していくときに正常な判断力をなくさせます。そうした中で生まれた誤解やすれ違いが二人の愛情にひびを入れてしまう結果になってしまうんです。まあ、ちょっと難しい言い方をしましたけれども、まあ、要するにですね、自分の恋人のことをね、詮索しすぎて、こう、お互いのね、なんかこう、中にこう、ひびが入ってしまうってあることだと思います。まあ、こういう相手が恋人だからこそ分かってほしい、甘えたい、という気持ちは、まあ、大抵誰もが持っている気持ちだと思うんですけども、実はこれが一番の問題なんです。恋人だからこうしてほしい。恋人にはこんな人がいい。という、こう、過度の期待というか、ま、希望はですね、相手とのコミュニケーションを取る際に、相手をですね、こう、厄介な色眼鏡をかけて見てしまいます。恋人だって他の友人と変わらない普通の人間なのに、相手を見るときに、無意識に相手の本当の姿よりも、自分の希望、自分の理想を相手に投影してしまうんですね。まあ、代表的な例だと、いつも優しい彼でいてほしいとか、彼女とはいろいろな気持ちを分かち合いたいとかですね。もちろんお互いにその期待に応えようとするんですけども、こういった相手を束縛するような要素、つまりですね、理想が高ければ高いほど窮屈な関係となり、すれ違いや衝突、そしてこんなはずじゃなかったという結果になってしまいます。ではこういった状況を解消するにはどうすればいいんでしょうか。ここで役に立つのが、はい、お待たせしました、コーチングのスキルです。とは言ってもですね、決して特別なことではありません。先ほど挙げたような、こう、相手に対する希望とかね、理想といったものをしっかりと自覚した上で、恋人とどういった関係を作っていくか、というパートナーシップの形成を大切にしていくだけです。はい、パートナーシップを作っていく上でまず重要なのが、相手と一緒にいること。これはですね、ただ一緒にいるだけではなく、相手としっかりとこの空間や感性を共有するということです。はい、まだ難しいですね。どういうことかと言いますと、目の前にいる相手をまずしっかりと見つめます。自分の都合のいい解釈をしていないか、恋人と自分はどんな違いがあって、どういう関係を作っていきたいか、というのをお互いに考えていきます。相手の話にしっかりと耳を傾けて、全部を聞いた上で自分の伝えたいことを言う。そしてお互いに相手の存在をしっかりと共有するというのが、パートナーシップを作っていく上ではとても大切なことなんです。先ほどの京子さんの例もですね、このパートナーシップというものを意識していれば、こういった変化が生まれるかもしれません。というわけでドラマの続きをどうぞ。
この間はごめんなさい。私、哲夫さんとは何でも言い合える関係でいたいと思ってるの。だから隠し事はしないで、何でも正直に言える関係を作っていきたいわ。
うん、わかった、そうするよ。でも隠し事をするつもりがなくても、関係ないから言わなくてもいいやと思って言わないこともあると思うんだ。 そういう時は隠しているつもりはないから、そのことは知っていてほしいな。
ええ、わかったわ。私ね、もっと哲夫さんと会って、いろいろお話しする時間が欲しいわ。仕事が忙しいと思うけど、今より少し多く会えないかしら。
そうだね。難しいとは思うけど、今までよりも週一回多く会えるように頑張るよ。来週の月曜なら少し時間が取れそうだけど、よかったらご飯でもどうだい？
ええ、嬉しいわ。これからのこと、少しずつでも話していきましょうね。
いかがでしょうか。ね、お互いに伝えたいことをしっかりと伝え合った関係なら、お互いに合った二人だけの約束や関係を作っていけるという結末になったんですけども、これはですね、この本に一応書いてあることを踏襲してみました。その他にもこの本はですね、過去の恋愛と引き離す、現実と解釈を分けるなど、こう相手との関係を作っていく上でね、たくさんの参考になるポイントが紹介されています。人間関係をより良いものにしていくという点ではですね、恋人だけではなく、友人、家族、仕事場などあらゆる状況で活用できる内容になっていますね。まあ、これといった正解がなくて、こうあなたに合う相手との関係を見つけるためのアドバイスが載っているので、この本を参考にね、無限の正解、たくさんの素敵な関係が作れるかもしれません。というわけでこの本、今恋人がいる人にだけではなく、これから恋人を作りたいという人にもアドバイスが載っています。こうね、どうも恋愛で苦手だなと思っている人にもぜひ、手に取ってほしい一冊です。たとえですね、すぐに役に立たなくても、あなたが今より素敵な人間関係を作っていけば、将来その先に最高のパートナーとの出会いが待っているかもしれません。ハッピーになるための恋愛コーチング、岸秀光監修、近藤直樹、土井恵理香著、総合法令より定価1365円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回はですね、ハッピーになるための恋愛コーチングという本だったんですけども、ね、オープニングでね、僕ね、恋人がいない人のためで見たことを言ったんですけどもね、基本的には恋人がいる人のための本でした。ごめんなさいという感じですが、まあですね、最後にちょっとフォロー入れましたけど、まあ、恋人がいない人もね、ぜひね、こういうの買ってくださいよ。大抵ですね、僕の経験もそうなんですけども、恋人がいない時期とか、恋人がいない、恋人が欲しいとか思ってる時に、恋愛が飢えてるっていう時にですね、このハッピーになるための恋愛コーチング、このタイトルがね、恥ずかしくて買えないっていう人ね、多いと思うんですけども、多分ね、そういったね、恥ずかしさを乗り越えるところからあなたの恋愛始まってるんじゃないかなと思っています。自分にもちょっと言っています。扉の向こうのディレクターにもちょっと言っています。というわけでですね、まあ、皆さん、新年始まったばかりですけども、ぜひハッピーになってください。まあ、恋愛以外のハッピーがある人はそちらも頑張っていただいて、まあ、できれば恋愛とかもやってみたらいいんじゃないかなと提案をしてみます。自分にも言っています。僕の見えたらいたします。というわけで、この辺でラジオはおしまい。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。